京都スペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村和樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けいたします。
私たちは常日頃建築設計という仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、いろいろな発見や気づきがあるのでご紹介をさせていただいております。
野村さん、今週もよろしくお願いいたします。さて、今週のタイトルはフォーシーズンズホテル京都のスイートルームですね。
はい、ね、3年前に京都東山に開業いたしましたフォーシーズンズホテル京都、
2016年10月開業ですよ ね。
京都でも湯よりのラグジュアリーホテルとしてね、もう皆様、おなじみかと思うんですけれどもですね、実は先日ね、見学会のインビテーションが私どもに来ましてね、その内覧会、ホテルをいろいろと隅々まで見せていただけるというのでですね、ちょっと取材を兼ねて行ってきたわけでございます
よね。はい、私もご一緒にさせていただき、行かせていただきました。はい、
なかなかね、京都のホテルといいますと例えばレストランとかバーとか宴会場とか、はい、そういうのはね行くこと多いんですけれども、特にこの客室の中っていうのはですね、
なかなかね、
住んでますと泊まることがないですからね。
そうですよね。
ですのでね、本当貴重な機会、しかもフォーシーズンズホテルということですから、私ね、設計の勉強も兼ねてね、いろいろと見てきたんですが、ちょっとそのあたりをご紹介したいというふうに思います。はい。はい、このフォーシーズンズホテル、約180室の客室がね、いろいろあるんですけれども、一番小さいデラックスルームでも50平米からと。
そうですよね。
で、もうこれ普通のホテルにするとかなり広い大きさ、
かなり大きいと思います。
なんですね。はい、で、様々なプレミアルームとかね、いろいろあるんですけれども、その中で見せていただいた中で一番大きな部屋がこのプレジデンシャルスイートルームという名前がついておる部屋なんですね。
一室だけの特別の部屋なんですよね。
その大きさなんと245平方メートルと言いますか、
はい、
なかなかピンとこないかもしれないですけれども、だいたい80坪弱と。
80坪、そう聞くと、
ね、
おおと思いますね。
大きいんですね。
他のホテルと比べたらスイートルームは大きい方なんですか。
そうですね、だいたいスイートルームっていうのはね、大きくても100平米ぐらい。
100平米だ。
そう思いますと
倍以上ですね。
あるんですよね。名前が示す通りね、これプレジデンシャルっていうことですから、プレジデント大統領
とか、ね、そうですよ、
方が使われるようなお部屋をですね、めったにない機会で見に来ましたけれども、
はい、
圧巻、びっくりしましたですよね。
もうびっくりしました。もうすごいとか、なんて素敵なのって何回言ったことか。
当然ね、スイートですから、はい、セパレートで、ね、ベッドルームがですね、それぞれ2室あって、水回りも完備、それぞれに完備されててということなんですけど、はい、イメージ的にこう端から端まで50メートルぐらいありますよね。
そうです、扉がね、開いてたんですけど、やっぱり、はい、全力疾走で走れそうな感じの。
そうなんですよ。で、それ50メートルの端々にこう寝室がまずそれぞれ独立してございましてね、はい、で大きな洗面台、ダブルボールですよね。それと大理石張りのお風呂とかですね、シャワーも当然ゴージャスなものがついてますし、
バスルーム、お風呂の、ね、大きさも大きかったですよね。
でそこから見る眺めもですね、当然こう東山の山々とかお寺が見えてですね、綺麗な景色になっておりますし、さすがフォーシーズンの最上クラスの部屋かなというところですよね。
私は最初入った時、もちろん景色もそうなんですが、船底天井になっていることが気になったんですよね。
なるほどね。最上階ですからね、この平たくする天井だけじゃなくてね、天井高さ取れますから、その船底天井に、ね、なってこう真ん中が折り上がって開放感ありますよね。
ホテルの中でこれが見れるなんてと思いましたね。
当然リビングルーム、ダイニングルーム、あと打ち合わせができそうな会議スペースもあり
ましたね。
察するに会社の偉いさんが泊まられますでしょうから、そこにこう、はい、ね、人を呼んで打ち合わせもできたりとかいうような場所になってるんですよね。
車掌室のような大きな椅子、
そうなんですよ、
デスクありましたね。
でね、実はキッチンセットも立派にありまして、普通ホテルちっちゃいキッチンなんですけど、はい、本当にもう本格的料理ができるようなキッチンがあって、びっくりしたのが板前さん専用の玄関があるんですよね。
らしいですね。いや、こういうところに泊まれる方は料理をするんですかとお伺いしたら、違うんですね。
そうなんですよ。シェフとかですね、板前さんを呼んで、その板前さん用出入り口から入って、キッチンに入ってもらって料理をしてもらって、でキッチンから お料理を出すというスタイルでね、本当にもう富裕層の考えることはわからないなという世界でしたけどね。
でなんか全体的に木を基調にされていまして、はい、なんか格子のような扉とかデザイン性豊かなのたくさんありましたよね。
そうですね、このハイアットフォーシーズンズホテル京都のですね、はい、内装はすごくこうラグジュアリーなんですけれども、こう親しみを感じるね、木を基調とした上質なデザインになってますよね。
はい、
ですのでね、このスイートっていうのはね、僕もあれなんですか、甘いっていうイメージで皆さん持たれてるかもしれないですけれども、こうセパレートされた人揃えになったという意味のスイートなんですね。
あの甘いスイートではないんですね。
ないんですよ。セットになってますとか、例えばその全部揃ってますよという意味のこうスイートということなので、まあ、このあたりもちょっと豆知識かなというふうに思ったんですけどね。
なるほど、そのスイートなんですね。
そうなんです。他にもね、館内くまなくご案内いただきまして、例えばプールとかスパとかね、
すごかったですね。
それもね、行ったんですけれどもね、まあフィットネスクラブとかもあるわけです、ホテルですからね、はい、でも私たちはなかなかそういうところにね行かないですから。
そうですね、
見せていただきましたけど、まあこれももうゴージャス、
ね、まあまず入り口から料亭のようなところだったんですよね。
そうなんですよね。本当に綺麗な受付カウンターがございましてね、まあ、ここでこうプールとかねジムとかしたら、それは健康にいいし痩せるだろうなというような感じのね、ところでございました、
ね、京都市内最大級 の1500平米の広さを誇るそうなんで、
そうなんですよね、
あんな大きな。
もともとね、ここはJT 日本タバコ産業のね病院があった跡地なので ね、
はい、そうでしたね、
はい、その池とかをうまく残しながらね、敷地も大変広ございますのでね、そういったところをふんだんに使ってこういい環境を作り上げているということなんですね。
ねえ、
あとね、この時期限定でウィンタードームと呼ばれる、
ね、そうなんですよ、はい、テラスね、はい、レストランブラストリーのところにありますよね。
そうなんです。こちらレストランはね気軽に行けますので、はい、ぜひ見ていただきたいんですけれども、そのレストランの外のお庭のウッドデッキの部分にですね、まあ、いわばこうガラスのドームのようなものを設置いたしまして、
そうです、
そこでね、シャンパンとかを楽しめる仕掛けになってるんですよね。
これは何なのかと思いましたね、インターネットで調べたら、ね、鎌倉をイメージされてるんです
ね。なるほどね、
冬の風物詩鎌倉を進化させた透明なドームということだそうです。
冬の寒空ね、ウッドデッキ寒いですけれども、このガラスのドームに入っていただきますと、中にストーブもございますので、ね、はい、
暖房完備、
シャンパン飲みながら優雅なひとときを過ごすというのも、
ね、深々なソファーと一緒に楽しめるということですね。
というふうには思いますですよね。他にもお寿司屋さんがあったりね、はいはい、バーラウンジもございますので、ぜひね、泊まらなくてもですね、フォーシーズンズホテル京都訪ねていただいて、京都を満喫していただければなというふうに思いますですよ ね、
お庭もね、800年前のお庭ですから、ぜひお庭だけでも見に行っていただきたいですね。
質問ありますしね、
はい、はい、
というわけで、はい、今日はフォーシーズンズホテル京都のスイートルームをご紹介させていただきました。
さて今週もリスナーの方からご質問をいただいております。ありがとうございます、
はい、
京都府の永田さんからいただきました。良い建築事務所とちょっと残念な建築事務所の見分け方を教えてくださいということです。野村さんの口からは答えにくいですかね。
確かにね、例えばお家を建てるとかお店を作るとか、はい、大きな買い物ですからね、間違いのないところに頼まなきゃということになりますけれどもね、建築事務所といいましてもね、2つ種類ございまして、1つはその私たちのようにこうお客様から直接依頼をいただいて、うん、設計をしている設計事務所と、はい、あとはその建設会社とか不動産屋さんからですね、お仕事を紹介していただいてお手伝いをしている設計事務所と、こう2つあるんですね、
はい、
うん、で実はですね、後者の方、このお手伝いしている設計事務所の方が我々設計事務所業界の約9割なんですよ、
う
ん、ですので、本当にこうお客様からこう直接依頼を受けてですね、仕事をやっている設計事務所さんというのをまず探されるというのは、おすすめいたしますよね、
はい、
うん、で最近ではですね、ホームページもありますので、ホームページを見ていただければね、過去にどういうふうな建物をされてるとか、そのお客様の感性と設計事務所の考え方が合うかどうかっていうのはある程度見て取れるんですけれども、中にはですね、いい設計事務所ですけれどもホームページのないところと
か、ね、ありますよね、
ありますから、特にね、お客様のご紹介とか、その知り合いから聞いてというのがですね、まずは一つ信頼できるかなというふうに思いますよね、うん、で、本当に設計事務所といいましても、お家からお店からビルからね、最近ではホテルというふうなことです、やってますので、それぞれやってる範疇がね、 あるところもありますので、うちはホテル専門ですとかいうこともありますので、うん、まあ、そういったところもいろいろ何回か喋られてね、あの相性を見ていただければというふうには思いますよね。あとはまあ、ホームページない場合はですね、どういうふうな建物を過去にされたとかいうのも見ていただくのも一つ参考かとは思いますけれども、
ね、私たちの感じから言ったら問い合わせをして、うん、例えばその設計事務所さん行きました、はい、やっぱり辞めるとかって、うんうん、言いにくくて言ってもいいんですけどね、きっと。
そうですね。いきなりね、すぐじゃあ契約でということはならないので、うん、それは気軽にご相談いただければね、はい、いいですし、ぜひ自分の足で運んで、目で見ていただいて、ね、どういう事務所、どういう設計士さんなのかなというのをね、感じていただいてから、お考えにいただく。はいいと思いますね。はい、
なるほどね。うん、
なかなかね、その設計事務所に物を頼むっていうのは日本ではね、まだまだポピュラーではないんですね。
はい、
うん、例えば家を建てるといったハウスメーカーさんにお願いしたりとか。
そうね、ハウスメーカーさん多いですね。
で、場合によってはその建て売りと呼ばれるもう出来上がったものを買うとかということで、うん、なかなかその設計事務所っていうのは接触する機会ないんですけれども、先ほど言いましたホームページというね、インターネットという便利なツールが最近ございますので、そういったところに 2,3 声をかけていただいてね、はい、いろいろと見ていただくのはいいかなというふうに思いますよね。
ホームページがこうない時代はどうされてたんですか、昔は。
ホームページがない時代はもう私たちの仕事っていうのはもう皆さん紹介ですね。
紹介、
はい、自分たちで調べられないですからね、うん、だから例えば人生の大きなことをするときに、まあ、誰かに相談しますよね、はい、ですのでそういう方から紹介をいただいてというのが昔のスタイルでしたけどね。
へ、うん、でだとタウンページに載せるとか。
そうですね、なかなかタウンページもね、広告まあちょろっとありますけど、普通は1行だけです
から、ね、そうですよね、文字だけですしね。
なかなかあれやとは思いますけど、うん、あとはそのまあ実績という意味ではある程度の年数をね重ねてられるところにお願いされたらいいと思いますね。どうしてもやっぱその新人からベテランまで千差万別ございますので、一般的に言うと新人さんというのはまだ経験が少ないですし、はい、やはりその引き出し持っている引き出しの数も違いますのでね、ある程度こう経験を積まれた、ベテランの設計士さんにお願いされるというのはポイントかもしれないですね。
あ、じゃあ創業の時とかね、いつ頃ですかとか、そういうのを聞くのもまたポイントなのかもしれないですね。
まあ、いずれにしてもね、どこに頼まれるにしても気軽にお問い合わせをしていただいてね、はい、できればと思います。当然私たちね、ローバート建築事務所もいい設計事務所として頑張っておりますので、
はい、
どしどしお問い合わせをいただければと思いますね。
まずはお問い合わせということですね、はい、ありがとうございます、はい、この番組ではリスナーの方から毎回楽しくご質問やお便りをお待ちしています。建築デザイン話題のスポットまで、ローバート建築事務所へのご質問は郵便番号602-8407ローバー都市建築事務所質問のコーナーの係まで、またはローバーのホームページのお問い合わせフォームからご質問をお待ちしています。
はい、ぜひお気軽にご連絡いただければと思います。
またローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都075-451-5777 451-5777 7が3つです、はい、ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築で検索していただければ出てまいります。
はい、というわけでね、京都スペースファウンテン、今日はフォーシーズンズホテル京都のお話をお届けいたしました。
素敵なところでした。
そろそろお別れの時間となってまいりました。今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの橋本さゆりがお届けしました。
それでは皆さん、また来週。
京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。